The 倉敷インプレイザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの後半をお送りします。それではどうぞ。ここからは前回に引き続き、倉木ホールディングス株式会社代表取締役社長の大久保陽平さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は倉木ホールディングスという会社の概要であったり、社長ご自身の経歴などについてお話を伺いました。ここからはですね、前回の理念などのお話を受けて、 SDGsCSR の活動についてお話を伺っていきたいと思います。 SDGs や CSR という言葉が世に多く出回るようになりましたが、それよりも以前から多くの活動をされていたように感じます。なぜでしょうか？
これは特に私の父である、はい、先代社長現会長の大久保健作が特に力を入れてきた分野なんですけれども、
はい、
日本の高度成長が終わって、1990年代ぐらいから特に建設業界っていうのは頭打ちの時代を迎えてるんですけれども、
はい、
そのちょうどその頃から住宅を建設するとか木材を販売するっていうビジネス面だけではなくて、やっぱり地域の方々に支えられてる会社として、地域の方々に自然素材である木材の良さをお知らせしたり、いろんな楽しんでいただくっていうような地域貢献活動っていうものを力を入れてきたというのがあります。
こう地域への貢献というのにもうその頃から注力されてたんですね。岡山の森を訪ねる旅っていうのはどういった活動なんですか？
我々、倉敷市に主に住んでいるものが多い会社なんですけれども、お客様も、倉敷市とか岡山市の方が多いんですが、やっぱり我々がきれいな水を蛇口をひねれば飲むことができると、そういったことが可能なのも、県北の森がきれいに保たれてて川がきれいで、そういった自然の循環の中で我々の生活が支えられているんだということを、県南の社員さんとかお客さんと一緒に学んでいくといったことを主眼としている活動になります。
そうですよね。県北からね、川とか自然の恵みを、南部が受けているっていうのがあるので、そのこう源流じゃないですか、そちらも大切にしていこうっていうふうに。
そういうことですね。倉敷市でいうと高橋川の源流が新見の大佐っていうところになるんですけれども、最初はそういったところを訪ねて、ここから我々の高橋川の水は流れてくるんだと、こういうふうに県北の人たちは森あるいは林業を守りながら、結果としてそれがきれいな水になって、地域 の環境っていうのが保たれているんだっていうことを学んだりしていました。
なるほど。そして暮らしと木のフェア、こちらはどういったものでしたか？
これはもう本当に純粋に感謝祭的なお祭りの性格が強いんですけれども、我々仕事をしていると、端材といわれる木の端っこの材料なんかが結構たくさん出るんですけれど、それをお客さんに自由に使っていただいて木工工作をしてもらったり、まだ使えるものは安い値段で販売をして DIY をしてもらったりと、そういった活動をもう50回近く、もう何十年にもわたって、続けてきて、その当時でいうと、もう県下最大級の、木のイベント、という形で認知されるようになるぐらい、結構盛況なイベントを続けてきました。
木材の端材も余すことなく無駄なくこう使って、さらにこの皆さんとも接触すると言いますか、交流する機会も
ありますし、改めて木の良さに触れ合っていただくというような趣旨もあります。
なるほど。そういった企業としてのその社会的責任といいますか、地域貢献ということに取り組まれてきたんですね。
そうですね。
SDGs 等が 耳にする機会が多い世の中で、木材を取り扱う企業として大切にしていることはどういったことですか？
私たちがまあ子どもの時とか、まあ小学校や中学校で高校生っていうのを習ったと思うんですけれども、うん、
はい、
木材っていうのは水と二酸化炭素を吸収して酸素を吐き出してくれると、うん、
はい、
まあ、それが光合成なんですけれども、
はい、
まさにそれが地球温暖化防止、気候変動を和らげるといった効果になりますので、世界的にも SDGs の面でも、まあ、森林が持つ役割っていうものが重視されてきています、うん、我々はあの木材を扱う会社として皆さんに木材を使っていただいて、でその使った木材、使った後はまたそのお金で木を植えると、
うん、
まあ、そういった循環型社会の中の仕事をしていきたいと、まあ、それが結果的に社員さんの仕事のやりがいといったものにもつながると思ってます。
なるほど。木材を使ってこう家などを作るだけではなく、こう木を植える、それをさらに使ってまた家を作るといった木の循環にも取り組まれているんですね。
まあ、当社自体が植えるというわけではないんですけれども、うん、
はい、
まあ、その循環型サイクルの中の一部を担うっていうことの、うん、うん、まあ、重要性というか責任を担えることはありがたいなと思ってます。
まあ、なるほど。さて、ここからは社内の働き方の方にこうシフトをチェンジしていきたいと思うんですが、はい、働き方についても注力されていると伺いました。どういった思いで取り組まれているのでしょうか？
はい、先ほども少し申しましたが、
はい、
やっぱり高度成長時代の建設業界の働き方っていうのはなかなか、まあ、うん、今から見ると過酷な長時間労働だったり休日が少なかったりっていうのも当然ありましたし、
はい、
先ほど申しました CSR 活動の中、まあ、で申しました暮らし時のフェアとか、
うん、
岡山の森を訪ねる旅なんかも、
はい、
それはそれで準備に社員さんの時間外労働が当てられたり、
はい、
イベント当日は休日出勤ということで、うん、そういったものに社員さんの力に支えられてきたものですので、まあ、なかなか今の時代非常に、そういったものの両立っていうのが難しくなってきてまして、
はい、
まあ、当社のそういった活動の継続性に関しても私自身、悩んでいるというところが、うん、まあ、まず前提としてあります、
はい、
まあ、そうした中で日々の仕事の、まあ、業務の流れの改善であったり、
うん、
あるいは男性の働き方を変えることによって女性も働きやすくなる、管理職の働き方を変えることによって一般の社員さんの働き方も働きやすくなると、まあ、そういったことに注力をしていきたいと思って取り組んできてます。
あ、そういう先ほどおっしゃられてたような活動やイベントっていうのが社員さんの頑張りによるところが大きくってっていうところなんですね。そこをちょっと問題視もしている、
まあ、今だから問題であって当時は、
うん、
地域にも喜ばれるし、
そうですね、
社員さんもやりがいがあるし、
はい、
それはそれで当時の、うん、いい活動だったと思うんですけれども、はい、今の視点で考えると、
うん、
やっぱり社員さんの精神的あるいは肉体的なその負担に寄りかかる部分が大きかったということで、
うん、
まあ、今の時代に合わせた地域貢献活動のあり方っていうのは従来と同じ形では難しいんではないかなというふうに思ってます。
そうなんですね。これ難しい問題ですよね。
いや、もう本当に難しくて、
はい、
会社ごとに考え方も違うでしょうし、うん、当社の中でも社員さんの中で考え方もいろいろあるんですけれども、
うんうん、
2019年に、
はい、
社員さんにアンケートを取った時に、
はい、
まあ、なかなかちょっと自分たちもしんどいんだっていうようなことを正直に書いてくれる人が多かったので、
はい、
まあ、その頃にちょっと見直して、まあ、まだ現在模索中というところですね、はい、
そうなんですね。やっぱりこう社長としては社員の皆さん一緒に働く仲間だと思いますし、でもその地域とか社会への貢献って考えた時にそのイベントなどもこうね、ちょっとどうにかしていきたいって、
ね、
なんかいいところ ってね、こう、
まあそう簡単に回答は見つからないんじゃないかなと思ってますね。
そういった課題にこう向き合いながら今、はい、本当に
やってるところです。
毎日やってらっしゃるところなんですね、はい。とはいえこうもちろんいいところもたくさんあると思いますが、育児休業についてはいかがですか？
もともと女性社員さんは取得をしてくれてまして、
はい、
でこのところはまあ男性社員さんも、まあ、全員希望をしますし、希望者は 100% 取得をするという形になってきているんですけれども、はい、まあ、そういった意味では男性育休も取れてるとは言えるんですが、
うんうん、
ただやっぱり世間でも問題になってます通り、男性社員の育児休業っていうのが非常に期間が短い女性社員に比べて短いので、うん、
はい、
まあ、そこを改善するっていうのは、まあ、我々のような中小企業人手が限られる中で難しいんですけれども、うん、
はい、
男性社員が育休を取ったからといって、それで満足して終わるんではなくて、
はい、
その期間っていうのを少しでも伸ばすためにはどういった体制がいいかなっていうことを今取り組んでいるところです。
先ほどからお話を伺っていると、すごく社員さんとか働き方、地域企業みたいなのをこう自分事として大切に考えていらっしゃるんだなって思うんですけども、女性社員、男性社員のことは伺いましたので、女性社員のことについてはどう思われてますか？
当社も世間でよく言う、女性活躍、
はい、
というものはもともとそうありたいと思って、以前は女性社員さんが集まって交流をしたり、女性社員さんならでは の、
はい、
企画っていうものを出してもらったり、
うん、
女性のお客さんに向けたイベントをしたりといったことをやってきたんですけれども、
はい、
ある時、それがある観点から言うと間違ってたなということに気づかされまして、
はい、
で、それはどういうことかと申しますと、男性社員さんには男性ならではの意見を言ってほしいって言わないのに、女性社員さんには女性ならではの意見を言ってほしいっていうことは、
はい、
その人が持ってる、生まれながらのジェンダーだとか、そういったものによってその社員さんを見ていたと、大変ある意味失礼なことであったなということに気づきまして、
はい、
やっぱり男性だから女性だからではなくて、その人がその人らしく働ける環境を作ることが大事なのであって、女性社員さんを女性だからっていう理由でくくってしまう、お客さんも女性のお客さんとして一括りに見てしまうっていう、そういった、ある意味失礼なことっていうのはしないようにしていきたいなというふうに当社では考えてます。ですので、現在当社ではいわゆる世間でいうとこの女性活躍っていう言葉は使いたくないというふうに思ってまして、
はい、
強いて言うならそれぞれの人がその人らしく活躍する、そういった会社でありたいと、女性に女性ならではっていうものを求めるような失礼なことはしちゃいけないと、そういったことが共有できたらなと思ってます。
もうまさに私も目から鱗でした。はい、今自分がこう男性女性というふうにこう分けて質問したことを、はい、心から恥じております。本当そうですよね。その考え方が私も間違ってたなっていうのを社長の言葉で気づきました。今後ですね、ではこのクラモクホールディングスで求められる人材というのはどういった人なんでしょうか？
はい、先ほども少し申しました通り、私もうまくいかない、ことが多かったり、
はい、
なかなか自分の思い通りにはならないという経験も当然してきた人間です。完璧な人間ではありません。で、人間である以上もうどんな人間も完璧ではないと思いますので、まず理想の人材を求めるっていうような考えを、当社では持たないようにしたいなと思ってます。
はい、
その人はある面から言えばいい点もあるし欠点もあるし、別の人は別のいい点もあるし欠点もあると。でそれは固定化されたものではなくて、 まあ、仕事をする上ではこれは欠点かもしれないけど、別の地域活動をする中では長所になるかもしれないと、
はい、
まあ、人の長所とか短所っていうのは非常に相対的なもので、うん、固定化されたものではないと思いますので、まあ、その人が持った特徴がそれぞれ、まあ、当社でいうとクラモクホールディングスのグループで発揮できればそれは長所になるし、
うん、
その一見短所だと思われるようなところも、まあ、家庭であったり地域の活動の中で生かしてもらえたらなということで、まあ、当社としては一人の社員さんを、まあ、会社に閉じ込めておくんではなくて、
はい、
その人の自己実現は、まあ、会社はあくまで一つの舞台に過ぎないというふうにお伝えをしてて、う
ん、はい、
まあ、それは様々な家庭という舞台とか地域っていう舞台とか、まあ、ボランティア活動でも何でもいいんですけれども、まあ、そういった様々な舞台で自分の長所短所いろんなものが発揮できるように、してもらいたいと、そのための働き方の変革でもあるかなと思ってます。
なるほど。もうずっと大久保社長の言葉が私の心にもこうずんずん刺さってるんですけども、こういった理想像というわけではなく、いろんな方がこう一緒に働いて良さっていうところを生かしていけるような、
そうですね、
っていう会社なんですね。
まあ、は
い、
まあ、そうありたいなという思いですね。まあ、なかなかそれも実現は難しいんですけれども、はい、まあ、そうありたい、そう目指しているという段階です。
はい、わかりました、では最後にリクエスト曲をお願いします。
はい、バッハで、目覚めよと呼ぶ声が聞こえという曲になります。
はい、
まあ、これは、ね、いわゆるバロック音楽といって、まあ、教会なんかでよく聞かれる音楽なんですけれども、実は私は倉敷の竹中幼稚園というところの卒園生で、
はい、
その竹中幼稚園っていうのは隣に倉敷教会というところがあるので、まあ、教会音楽には非常に親しみを持って育ってきたんですけれども、
はい、
まあ、特にこの曲は、まあ、聞きやすい、まあ、多くの方が聞いたことがあるような曲だと思うんですが、実はこの曲の元になったメッセージっていうのが聖書の中にありまして、
はい、
まあ、それはまあ大切なことっていうのはいつ起こるかわからないので、きちんとこう目を覚ましていましょうというようなメッセージ、もうそれをまあバッハが曲にしてくれたんですけれども、
はい、
まあ、私もこの曲を聴くときに、まあ、その聴くたびにやっぱりそうありたいなと思わせてくれる、まあ、優しい曲だと思ってます。
はい、ではこちらのリクエスト曲また後ほどかけさせていただきます。ここまでは2回にわたってお話を伺いました、クラモクホールディングス株式会社代表取締役社長の大久保陽平さんとお送りしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。